今日恵みをいただく御言葉はローマ人への手紙の一章一節から23節までです。ローマ人への手紙の一章17節から23節、はじめに17節と18節をお読みいたします。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、神の怒りが天から啓示されているからです。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたを褒めたたえます。あなたに感謝を捧げます。あなたを賛美します。今あなたを知ることができますように、語るしもべの唇及び聞く耳の一つ一つを通りよくして、あなたの栄光、あなたの尊厳、力、威力を見、知り、体験できますように、これからの時をあなたの御手にお委ねし、我らの主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。昨日主日の箇所がこの17節ですけれども、信仰に始まり信仰に進ませる、信仰をまず所有して、そして、その所有した信仰をそれをしっかりと握りしめながら歩み続ける、これが、この信仰に始まり信仰に進ませる、そして信仰の目的地、天国に至るまで、それをしっかりと握りしめて進み続けるのが信仰生活であって、決して、あの信仰議員のところで間違いやすい、その、誤解しやすい内容、信仰を持ったらもうそれで終わりではないんですね。それはスタートラインに立ったことです、信じた、その時点で義とされるというよりも、信じて義とされたら、そのしっかりと信じたことを握りしめて歩み続けるのが信仰者の生活である、ということを、昨日見ました。で、そして18節で早速出てくるのは、神の怒りが、天から下るというところです、18節では。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されている、17節のあの信仰から信仰へ、そこから突然、不義、真理を阻んでる、神の怒りに、話が移る。これはつまりですね、皆さん、信仰を所有して信仰を握りしめて歩み続けない人は、不義、真理を阻んでいる、不敬虔、神の怒り、が下ってしまう、その対象になってしまうから、気をつけなさいというこの、パウロの警告ですね。信仰を信じた、イエス様は信じたけれども、その信仰をしっかりと所有物として、もうクレジットカードを大事に握りしめて歩むが ごとく、いや、もっとそれ以上にですね、信仰は大切に握りしめて手放さないように歩んでいかなければいけないんですけれども、しかしその信仰を握りしめないで、もう信じた、信じた、義とされた、自分は神のためだと言って踏んぞり返っているとするならば、それは不義とみなされて、真理を阻んでいるものとみなされてしまいます、昨日イスカリオテユダの、ことをよく見ましたけれども、ユダはイエス・キリストを間近に見ておりながら、彼を主とせず、彼を主として結びつけず、彼を主として所有せず、むしろかえって世の思いに目がくらんで、その財をかすめ奪っていた、もうまさに真理を阻んでいるんですね。主の交わりの中におりながら、主の弟子たちとの交わりの中にいながらにして、真理を阻んでいる。もう不義の状態になっていたんです。イスカリオテのユダは。 で、それでそれに対して神の怒りが天から啓示されている。この怒り、ね、神の怒り、これは神の裁きの前段階です。ずっと不義なことをし続けている、真理を阻み続けている、ね、人に対して、ね、不経験と不正に対してはまず下されるのは、ね、いきなり裁きではないんです。まずその前段階、ね、裁きの前置きとして神の怒りが下されます。悪いことが起きるんですね。その人にとって望ましくないことが起こる。神の怒りが表示される。この神の怒りは神の裁きの前段階です。神の怒り、ね、良くないことが起きる。その人にとって望ましくないことが起きる、ね、それによって悔い改めれば、ね、それでその人は救われるんですね。けれどもこの神の怒りが下されて良くないことが、ね、起こり続けていても、それでもなお不義なことを続けるとするならば、それは神の、ね、裁き、ね、今度怒りではなく裁きになってしまい、もう取り返しがつかなくなってしまうわけです。ね、悪霊にとって一番恐れているのは、ね、神の裁きですね。今まだ、ね、猶予の時といいますか、ね、人が全て福音が届けられるまでその裁きは猶予されているんですけど、しかし必ず、ね、悪魔、サタン、悪霊、偽預言者はあの、ね、硫黄の燃え盛る炎の池にやがて投げ込まれる運命にあります。ね、ですから、ね、この神の怒り、神の裁き、ね、これが出た途端に、ね、悪霊がざわざわ騒ぎ出して、ね、礼拝を邪魔したり、ね、そういうことは確かにあるでしょう。本当に不義を持って真理を阻んでいる人、ね、御言葉が語られるときにその御言葉を邪魔をして、ね、そうやって不義を持って、ね、真理を阻む、ね、そのような悪霊サタンのその技に対しては、ね、神の裁きがやがて下されます。そして私たちも、ね、どちらに結びつけられるのか、ね、信仰、それは、ねね、結びつけるということ、ね、バンドするところでしたね。また連合するということでした。私たちは、ね、イエス様にバンドするのか、それとも、ね、悪霊にバンドするのか、悪魔サタンにバンドするのか、やがてその究極の選択に迫られるんですけども、皆さんは常に、ね、いつもどちらにバンドしているのか、そのどこにバンドしているかにの先に縛られているわけですね。霊的な慣性法則がありますね。慣性の法則、ね、車が突然、ね、止まったら、ね、もう前のめりになりますね。慣性の法則が働くからです。ですからいつでも、ね、肉に対し、ね、世に対して、心を縛りつけているならば、ね、突然真理に迎えていってもできないわけです。だから皆さん常にいつも、ね、霊的な物事に対して、ね、いつも心を縛りつけていてください。いつも皆さんが心を縛りつけているべきはあの御国、天国に対してですね。それに対して心を縛り続けているべきです。続いて、19節から、お読みしますけれども、なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。アメン。で、神さんいますか？おりますね。神さんおりますね。もう、自然界を見るに、この人体の不思議を見るに、また、ね、本当にもろもろの自然界の美しさを見るに、本当に神がいるということをね、これはもう明らかであって、ね、それに対して弁解の余地はないんですけれども、しかし、このね、美しい自然を見、また、皆さんは常日頃、ね、イエス様を褒めたたえて、ね、イエス様と共に歩んでますから、ね、常日頃、イエス様がね、素晴らしいことをしてくださった、ね、こんなにも、ね、不思議なことをしてくださった、ね、言ってみたら不思議な助けが現れあった、ね、もう常日頃神様のその不思議な導きと栄光、ね、それをクリスチャンである皆さんは、ね、よく感じているはずです。 異邦人たち、またね、神様を知らないと言ってる人たちでもね、その太陽がなぜあんなにキリスト正しく運行するのか、ね、なぜ自然界がこんなに美しいのか、彼らも見ておりながらにして、しかしそれを知ろうとしたがらない、ね、神様を認めようとしたがらない、ね、そのようなものに、ね、裁きが下されるというのがこの21節以降に書いてあります。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものへと変えてしまいました。で、この神様を知ろうとしたがらない、ね、その神様の明らかなる栄光、素晴らしさ、それを見て おりながら、知っておりながらにして、感謝をしない、崇めもしない、ね、さらには自分が知者であると、ね、言いながら愚かなものになって、ね、そしてもう、神様の栄光を阻んでいる、ね、神様の栄光を阻む者の性質がここにあります。神様に栄光を捧げない、神様に感謝を捧げないって。ですから本当に礼拝の中において神様に御言葉に対してその通りですアーメンと、ね、神様に栄光を捧げる、ね、これが本来人のなすべきことなんですけど、しかし、ね、御言葉が語られる ところにおいてアーメンをしない、ね、その通りですをしない、ね、神様に対して感謝をしない、ね、これが要するに真理を阻む人のまず第一特徴ですね。それから、ね、また彼らの心は、ね、暗くなり、そして自分が知者であると言いながら愚かなもの、これが、ね、もう一つの特徴ですね。要するに、ね、自分が知恵あるものだ、ね、自分が、ね、の意見が正しいんだ、ね、そういうふうに、主張するもの、これが、ね、真理を阻んで、その神様の栄光を暗くするものの、ね、第二の特徴です。ですから固くななんですね、心が、頑固なんです、ね、もうですからその人が何か霊的な弱さとかあるいは無知とか、ね、そういうことというよりもむしろ、ね、知っておりながら頑固になる、ね、これはもう手がつけられようがない、ものですね。もう神の怒りが近い、あるいはもう神の怒りが下されて、もう思いが暗くされ、目が暗くされという状況になってしまいます。頑固さは本当に捨て去るべきですね。でこの21節のところ、ね、というのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、この21節の下の新科訳では、ね、星印があって、下の脚注を見ますと、あるいは栄光を期せず、ね、と書いてありますね。ですから彼らは神を知っていながら神様に、ね、神として栄光を返さない、そのような、ものが、彼らのその特徴ですけれども、この神様に栄光を期する、神様に感謝を捧げる、というところ、これとても大事です。神様に感謝を捧げる、ね、ということを皆さんね、食べ物を作ってくれた人に対して感謝を捧げてるでしょうか、ね、これを作ってくれてありがとう、料理をしてくれる方が教会にいますけれども、ね、その料理を食べるときに、ね、感謝もせずにただひたすら食べ物をもう器に食べている、これは感謝をもう何もなく、ね、本当にただ食欲だけのもう獣のような状態ですね。皆さんは神様からあらゆる良きものをいただいております、ね、本当に色とりどりの花、ね、自然界の素晴らしさ、美しさ、あの太陽がキリスト正しく動くこと、ね、今自然界のこの法則がこうやって成り立って、そして今心臓が動かされて生きていること、ね、皆さん心臓を動かそうと思って動かしているでしょうか。いいですね、皆さんね、心臓ちょっともう何十年も働いてるからちょっと休みなさいって言って休ませることはできないですね。そんなことしたら死んでしまいます。血液が流れなくて、心臓が動いてるのもこれも神様の、ね、その憐れみ、神様のその、ね、見ての技ですけども、その一つ一つに対しての感謝がないとするならば、ね、要するにこの、ね、不義を持って真理を阻んでる人の類に入ってしまうわけです。その人に対しては、ね、やがて神の怒りが下され、怒りが下されてもなお神様に感謝を捧げない、栄光を返さないとするならば、やがて裁きが来てしまうわけです。 この、ね、感謝、これですね、ヘブライ語では、ね、トーダーと言います。感謝はヘブライ語ではトーダー。で、このトーダー、ね、これ感謝を捧げるとか、賛美を捧げるとか、ね、そういう意味ですけども、このトーダーの、ね、元、このトーダーの最初がタブなんですけども、そのタブが抜けるとヤーダーになります。ヤーダー、聞いたことあるかもしれません。知るという意味のヘブライ語です、ね、トーダー、これは感謝です。そして、ね、このトーダーは、ね、ヤーダーが元になっています。このヤーダー、これは知るということです。ですから神様を感謝するということ、これは神様を知るということと非常に密接なつながりがあります。皆さん、神様を知ったならば神様に感謝を捧げるって、トーダーとヤーダー、非常に密接なつながりがあります。この、ね、感謝、トーダーのその元がヤーダー、知るです。ですから、この、ね、感謝を捧げるということ、これは、ね、神様を知る、神様を褒めたたえる、神様を恐れ敬う、神様が今目の前におられるお方として認め、そしてこのお方に、感謝を捧げ、栄光を捧げる。これが人のあるべき姿ですけれども、しかし、ね、御言葉を聞いても感謝を捧げない、ね、アーメンもしない。これは、ね、神様を知っていないということであり、そして、ね、それは、ね、不義を持って真理を阻んでいる人の類とされ、やがて神の怒りが下されてしまう。ですから皆さん、ね、昨日のその御言葉、ね、17節でした、ね。信仰を所有し、そして信仰を目的、にして進んでいく、ね、これをしない人は、ね、もう不義を持って真理を阻んでいるタグの人になってしまいます。この神様を知るということ、神様に感謝を捧げるということ、これの密接なつながりがですね、まあ、旧約聖書でよくわかるのが、ヨシア記の7章のところにあります。この旧約のヨシア記7章はですね、ジェリコの戦いにおける、ね、本当に大勝利、もう人間の技ではない、ね、ただ神様が働いてくださった、ね、人が神のその御言葉通りに従った結果、もう人手によらずに城壁が崩されて、そしてもういともあっさりとこのジェリコの都市を陥落できた、ね、その大勝利の直後、ね、事件が起こります、ね、アカンによる、ね、事件です。アカンは、ね、整絶するべきものを、ね、しっかりと、ね、抱え込んで、それに縛られて、ね、心縛られて、ね、もうビヒド、ね、連合する、縛る、ね、バンドする意味でした。アカンは、ね、天のものではなく、世の滅ぼすべきものに心縛られて、ね、それを握りしめて、それに縛り付けられて、そして、ね、彼自身滅んでしまうんですけども、しかし、彼自身だけが滅びるではなく、最初はですね、イスラエル全体を巻き込んでしまいました。ね、滅びるべきものをに心を縛られて、それをしっかりと握りしめているならば、その回収が、ね、その裁きの対象にされてしまうんです。ですから本当に気をつけるべきです。ですから、ね、もし、右の手が、ね、皆さんにつまずきをもたらすとするならば、その右の手を切って捨ててしまいなさい。ね、右の手も全部揃ってゲヘナに行くよりは、ね、右の手を失って天国に入る方がまだマシだ、イエスさんおっしゃいました。ですから皆さん、滅ぼすべきもの、それを、ね、抱え込むべきではありません。それをしっかりと切って捨てるべきなんですけども、でこの、ね、アカン、初め人々は分かりませんでした。アカンがその、ね、整絶し尽くすべきものをその、ね、自分の家の中に隠し持ってる、それ分からずに戦いに出てしまうんですけど、もう、ね、エリコのその大勝利ともう打って変わって、ね、敗北してしまうんですね。負けてしまうんです。でそれでヨシアは、ね、これは深刻なことだということで神様に叫び求めたところ、神様さんは、ね、静まりなさい、ね、あなたの中に誠実なもの、誠実するべきものをあなたが抱え持ってる、あなたは、ね、罪を犯した、だからあなた方は敵の前に立つことはできないのだ、あかん、あなたは誠実しなければならないものを持ってる。だからあなたは敵の前に立つことができない。そういうふうに警告を受けます。で、それであなた方はね、明日身を清めなさい。で、あなた方のうちに誠実のものがあるから、だからね、それをまずあらわにしなさい。 ということで、ね、ヨシアは人々を全部、ね、集めて、でそれで、くじを引かせるんですね。そしたら、この、まず、くじで取り分けられたら、ユダの氏族が、ね、取り分けられ、さらにゼラフ人の氏族、さらに、ザブディが取られ、そしてさらにそのザブディの中から人々を取り分けると、カルミの子アカンが、ね、くじに当たった。アカンに。アカンが、ね、何かその誠実するべきものも隠し持ってる。ということが、ね、くじによって分けられたのが、ね、18節ですけども、このヨシア記の7章19節。そこでヨシアはアカンに言った。我が子よ。イスラエルの神、主に栄光を期し、主に告白しなさい。あなたが何をしたのか、私に告げなさい。私に隠してはいけない。ここでですね、ヨシアがアカンに対して、まず我が子よって呼びかけております。そして次に、イスラエルの神、主に栄光を期し、主に告白しなさいと言っております。で、ここの告白という言葉のヘブライ語、ね、これが要するに、ね、トーダーです。トーダー。要するに感謝ですね。先ほど、説明しました、ね。トーダーは感謝。ですから、主に栄光を期し、主に感謝を捧げなさい。ということです。で皆さん、トーダー、感謝。これは、ね、ヤーダー、ね、知るというところから来ました。ですから、ヨシアはこの赤に対して、ね、あなたは今まで、ね、神さんに対して栄光を捧げていなかった。あなたは神さんに対して感謝を捧げていなかった。あなたは神さんに対して、ね、知っていなかった。だから何か、ね、誠実するべきものを隠し持ち、またイスラエル全体、この主の回収 全部を滅びへと導いた、ね、何かを、ね、何をしたのか、それを私に告げなさい。その原因となるものを何をしたのか。その前に、まずあなたは神を知りなさい。まず神に感謝を捧げなさい。神に栄光を期しなさい。ということをヨシアはこの赤に対して、ね、進めているわけです。赤はなんでこんなことをしたのか。赤はどうして誠実なものを隠し持ってしまったのか。それはこの赤が神を知らなかったからです。神様に、ね、感謝を捧げていなかったからです。神様のあの素晴らしい御業、ね、この直前に、ね、あのジェリコに対するもう素晴らしい神様の大いなる栄光を見ておりながら、神様に感謝も捧げず、神様に栄光も捧げず、ね、もう神様がなさった技をすぐにパッと忘れて、ね、こういうことをする。これが、ね、アカンの性質です。で、やがて知られてしまうんです。で皆さん、神様に栄光を捧げ、感謝を捧げるべきです。神様が素晴らしい御業をなさった。神様が、ね、本当に人生の中に来てくださって、それまでもう病の中で、貧しさの中で埋めていた、こんな自分を神様が、ね、健やかにしてくださった。必要を満たしてくださった。それに対して感謝を捧げてるでしょうか。栄光を捧げてるでしょうか。それでもなお、ね、心を固くなにして、もうカチンカチンの頑固になってしまうとするならば、もう神の怒りが下されてしまいます。皆さん、本当に神様に栄光を捧げるべきです。このアカンのようにならないように、誠実するべきものはしっかりとそれは取り除いて、そして皆さん自身の心の中からは、思いの中から、神様の栄光を阻んで暗くしているもの、これをしっかりと皆さん自身が取り除く。ね、皆さん聖なるもがきをし続けるべきなんです、ね、聖なるものとされるためには聖なるもがきをし続けるべき、ね、昨日見ましたね。このアカンは主の栄光を垣間見、ね、体験しておりながらそれでもなお、ね、心は世に縛られて、ね、イスカリオテユダのように、ね、富に縛られて世の栄光に縛られそして結局、ね、彼は行くべきところに行ってしまったんです、ね、十二弟子がユダに対して彼は行くべきところに行きましたからって言いましたね。皆さんが常日頃何に対して心を縛ってるか、ね、皆さん天国に対してイエス様に対して心を縛りつけるべきですけれどもしかしその主の回収の中にいながらにして世に心を縛られ自分に心を縛りつけそして、ね、主の栄光を軽んじまた御言葉を軽んじ続けているとするならばやがてこの赤のように滅びのくじが、 当選してしまうんです。で、裁きのくじ、これはすべて世に対して、ね、心縛りつけている者にはやがて当選してしまう、ねね、時間の問題なんですね。けれどもイエス様に心縛りつけて、ね、信仰の道を歩み続ける人にはやがて、ね、天国が受け継がれます。この地上においても良きものが、あらゆる良きものが、ね、当選して、ね、まあ、くじに当選するのはそれは運かもしれません。けれども信仰を持って、ね、望みを持ってイエス様に心を縛りつけて歩む人には必ず 100% の的中率で、ね、当選するんですね。皆さんはしっかりとイエス様に心を縛りつけて、御国に心を縛りつけて進んでいくべきなんです。アカンはついにこの、ね、ホルベが当選してしまいました。ヨシアが真っ先に言ったことが、神に、ね、トーダーしなさい、神様に感謝を捧げなさい、ね、主に告白しなさい、主に告白するということ、アーメンを捧げるということ、これが、ね、このトーダーであり、そしてその大元は、ね、ヤーダー、知るという意味です。この神様に感謝を捧げるということ、これが結局ですね、最後の最後、すべての人がの唇が、その神様を恐れるようになります。黙示録も開きたいと思います。黙示録の、まずですね、14章の7節、この黙示録の14章7節、まず、6節から、読んでいきたいと思います。14章の6節と7節。また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れ、神を崇めよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。アメン、ね、ここで神の裁きが近いことを告げ知らせる御使いがですね、大声で叫んでいるのは、神を恐れ、神を崇めよというところです。神様に対して、ね、投打しなさい、神様を、ね、賛美しなさい、神様に栄光を返しなさい。結局全人類に対して、ね、この裁きを免れるためには神様を褒めたたえる、神様を知る、神を神として崇めるということ、ね、これをするということです。しかしそれを、ね、しないで、もう思いを、心を固くなし、暗くし、神様を神として崇めず、御言葉を敬わずということをしているならば、やがて神の怒りが下され、神の怒りが下されてもそれでもなお神様を神として崇めないことを続けていくとするならば、裁きが、ね、その人に追いついてしまうわけです。で、もう一箇所、この黙示録の15章の3節と4節、ここ冒頭でお読みした箇所ですけれども、黙示録の15章の3節と4節、次のページですね。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていた。あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。もろもろの民の王よ、主よ、誰があなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。アメン。ここで主を褒めたたえている人々で、彼ら、ね、ガラスの海のほとりに立って、ね、神の立て事を手にして、ね、その、ね、贖われた人々は神様を褒めたたえています。一体誰が主よ、あなたを恐れないものがありましょうか。いや、恐れない者たちはもう天国にいないんですね。もう彼はとっくに、ね、ハデス、ね、ゲヘナのその中で、炎の中で苦しんでおります。ただ主を褒めたたえる者、 主を主として、主に対してアーメンを捧げる人、常日頃主に対して心をバンドしている人、この人がやがてこの天の御国に入って、そして主を褒めたたえているんです。主を褒めたたえない者は、裁きに付されてしまいますけど、しかし主を褒めたたえる人たち、彼は天国に入って、あなたの正しい裁きが、行使されましたと言って主を褒めたたえております。裁きと主を褒めたたえるということ、これには密接な関わりがあります、主を褒めたたえる人、神を神として崇める人、ですから、御言葉を前にしてその御言葉に対しする恐れ敬いを持って聞く人は、裁きを免れますけども、しかし御言葉が語られても、また主の大いなる、素晴らしい御業が示されても、それでもなお世に心縛られ、御言葉に対して固くな、神様に栄光を期さないとするならば、アカンのように、あるいはイスカリオとユダのように、やがて裁きが追いついて、そしていざもう究極の二者択一をするべき時に、世の方に、悪魔サタンの方に、選択してしまって、そして裁きが追いついてしまう。だから皆さん本当に気をつけるべきです。常日頃、主の会衆の中にいるとするならば、主を褒めたたえることを、これをするべきです。そして、神を神として崇めるべきです。というのは、不義を持って真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験と不正に対して、神の怒りが天から掲示されているから、掲示、このリベレーション、啓示ですね。黙示録は、リベレーションと言いますけども、もともと啓示録です。不義を阻んでいる人に対しては、神の怒りという、リベレーションが下されてしまいますけれども、しかし、主の御言葉に対して、アーメンを、捧げる、主の御言葉に同意し、感謝し、主を知ろうとする人に対しては、天国のリベレーションが与えられます。皆さんはどちらが好きでしょうか？天国か地獄か。皆さんはどうか、主の御言葉に対して恐れ敬いを持って、主の御言葉に対しアーメンをし、主の御言葉を、その通り実行し、そしてやがてはあの天国に入って、そして永遠に神を褒めたたえる側となる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたを賛美するということは、あなたを知るということ。あなたを知るならば、あなたを褒めたたえるということをまずするべきです。主よ、御言葉が語られました。次は私たちが適応するべき時です。本当に私たちがいつでもあなたの御言葉に対してアーメンと告白し、御言葉の通りに行うことを、これをしっかりと心の内で決心し、そしてそれを実行する、このサイクルに入っていく、そしてゆくゆくはあの天の御国、そこに入っていくものでありますように、心固くなにするものがないように、誰一人としてこの集会の中において天国に入れないというものがないように、主よ、どうか私たちが本当に信仰の決心をするときに、その信仰の道をあなたが固く守ってください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちを愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたが私たちのためになされたその技は本当に天たちに満ちています。その中で一番の技は、主よ、十字架を通して私たちに回復の道を備えてくださったその命の技です。主よ、あなたが私たちのためになされたその真理の御言葉の技、癒しの技、そして祝福の技、恵みの技、許しの技、あらゆるその技をよく知るものになりますように。やだ、主よ、よく知る私たちでありますように。これをよく知ってこそ、私たちはあなたに感謝、その通達ができます。主よ、私たちが本当にあなたをよく知ってよく感謝するものでありますように。主よ、あなたをよく知っているというその印として、主よ、あなたのなされた技を私たちが感謝するものでありますように祝福してください。今日の御言葉は、私たちに主がなされたことをやだしなさい、よく知りなさい、 よく知れば感謝ができるよということです。主よ、私たちが本当に私たちのためにあなたが今日なさる技をよくして、そして主よ、私たち自身が投打感謝を心の底から捧げることができますように、主を祝福してください。あなたが本当に私たちを寝かしてくださり、そして寝かしているその間に私たちの内臓や私たちの体のバランスの崩れているところを、あなたは主よ、それを元あなたが作られた状態にまた戻してくださり、またさらなるその次の日を歩むことができますように、朝を迎えることができますように、主よ、あなたは私たちを祝福してくださいました。今日も主よ、よく寝てバランスが整えられて、そしてあなたの御前に集まり、そしてあなたに聞いて、そしてまだ私たちを生かしてくださったあなたを主よ、やだして、そして投打することができますように祝福してくださったことを感謝いたします。主がなされた技をよくよくよくよく主を知る者、やだするものでありますように、そしてそれを主を本当によくしたその印として、投打感謝をこと細かくする私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを今日のこの御言葉で祝福してくださったことを心から感謝いたします。常日頃私たちの信仰が主を知ること、そして主がなされた技を知って、そして投打本当に感謝することで、このやだと投打の反復のずっと生き生きする信仰でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日も私たちがあなたの御前において本当に、あなたを知り、またあなたに感謝し、あなたがなさった技を知り、またあなたに感謝し、ということの繰り返しの今日一日でありますように、主が私たちに祝福を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主であり王であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。